知っておきたい医療費控除のあれこれ。1、10万円以下でも医療費控除が受けられます。医療費が10万円を超えると、税金を安くできるとよく言われますが、所得、収入引く必要経費が200万円未満であれば、医療費の支払い額が10万円未満でも、医療費控除を受けることができる可能性があります。所得が200万円未満の人の計算方法。29年中に支払った医療費、保険などで補填される金額を差し引く。引く所得×5%は医療費控除額。保険などで補填される金額とは、健康保険の高額療養費や出産育児一時金、生命保険の医療保険金などです。例えば、所得が160万円の場合、160万円 ×5% は8万円を超えて支払った医療費が医療費控除の対象となります。例えば、所得が200万円未満の人とは、収入の種類、金額の順に読みます。給与収入のみ311万6000円未満。年金収入のみ65歳以上320万円未満。年金収入のみ65歳未満316万6000円以下以上。ちなみに、医療費控除と高額療養費は別の制度です。高額療養費とは、健康保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。一方、医療費控除は税法上の制度で、税金の負担を軽くするための材料の一つです。支払った医療費が戻るものではありません。2、医療費控除の申告には、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。領収書の添付は不要です。平成30年度、所得税は平成29年分の申告から、領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書を作成し、添付することが必要となります。平成32年度までは、今まで通りの領収書の添付または提示でも可。なお、医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。場合によっては、提示や提出を求めることがあります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付すると、明細書の記入を省略できます。医療費通知書とは、健康保険組合等が発行する医療費のお知らせ等です。ただし、自己負担額の記載がないものは該当しません。医療費控除の明細書は、市のホームページからダウンロードすることもできます。なお、明細書の記載例は次の通りです。医療費控除の明細書の記載例。秦野太郎さんの例。生計が同じ妻、花子さん。秦野太郎さんが受けた医療。2月18日、黒四角病院、診療6000円。1、5月28日、黒四角病院、診療3400円。1、三角薬局、医薬品700円。2、秦野花子さんが受けた医療。9月13日、白丸診療所、診療3300円、医薬品1100円。3、これを医療を受けた人、病院、薬局ごとに医療費を合計して記載します。 医療費控除の明細書の見本があり、その中の2、医療費上記1以外の明細の部分が拡大されています。羽田野太郎さんと花子さんの医療費が、医療を受けた人、病院、薬局ごとに表の形で記載されています。表を縦軸1、2、3の順に、横軸1、医療を受けた方の氏名、2、病院、薬局などの支払い先の名称、3、医療費の区分、診療、治療、介護保険サービス、医薬品購入、その他の医療費の4つのチェック項目です。4、支払った医療費の額を読みます。1、羽田野太郎、黒四角病院、診療、治療、9400円。2、羽田野太郎、三角薬局、医薬品購入、700円。3、羽田野花子、白丸診療所、診療、治療、医薬品購入、4400円。今日終わり。3、平成29年1月からセルフメディケーション税制、医療費控除の特例が始まりました。どんな制度なの？健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチ OTC 医薬品を購入した際に、その購入費用について一定の金額の所得控除、医療費控除を受けることができるものです。スイッチ OTC 医薬品の対象医薬品は、厚生労働省のホームページに記載された対象品目一覧でご確認いただけます。一定の取り組みとは、特定健康診査、いわゆるメタボ検診、インフルエンザなどの予防接種、保健者などが実施する健康診査、市区町村が実施するがん検診などです。なお、申告をする際には、予防接種の領収書や検診の結果通知表などの証明書類を添付または提示する必要があります。対象となる金額は、自分や生計をいつにする家族のために実際に支払ったスイッチ OTC 医薬品の合計額、保険金などで補填される部分を除きます。が、年間1万2000円を超えた場合に、その超えた金額、8万8000円が限度について控除を受けることができます。注意事項。従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制、医療費控除の特例を同時に申告することはできません。所得税確定申告コーナー。市内開催。税理士会の無料申告相談。ところ、時。文化会館、展示室。1月29日月曜、31日水曜、2月1日木曜、2日金曜。本町公民館、2月5日月曜から7日水曜。相談時間、午前9時半から正午と、午後1時から3時半。定員、各費180人。当日先着順、午前8時半から受付票を配布。なお、受付時間内でも定員に達した場合は締め切らせていただきます。なお、市主催の作成会については、広報羽田の2月1日号に掲載します。対象、年金受給者、給与所得者、小規模納税者。 注意事項。平成28年分確定申告書を提出した方は、申告書の控えをお持ちください。また、譲渡所得や住宅借入金等特別控除を初めて受けられる方、所得金額が高額な方、その他内容が複雑な方の相談はお受けできません。税務署確定申告会場作成指導。ところ時平塚市庁舎平塚市役所1階多目的スペース。時2月8日木曜から3月15日木曜、土曜日曜祝日を除く。2月18日日曜、25日日曜は実施。なお、申告書の作成、相談ができます。申告書入手方法。税務署から郵送。送付対象者のみ。1月22日月曜から、秦野市役所2階市民税課でも配布。1月上旬から国税庁ホームページ。http://www.nta.go.jp の確定申告書等作成コーナーでも作成できます。平塚税務署の平塚市庁舎内への移転に伴い、申告会場が変わります。ホームページで作成した申告書は、e-tax、http://www.e-tax.nta.go.jp/ で送信するか、印刷して平塚税務署、郵便番号 254-8533、平塚市浅間町 9-1 へ郵送または持参してください。いずれも問い合わせ、平塚税務署、電話 221400。特集号の問い合わせ、市民税課、電話825130。声の広報秦野、平成30年2018年1月1日号はこれで終わります。担当は秦野市録音赤十字奉仕団ひまわりの渋谷由美子、高木玲子、三尾豊子、米光より子、木村恵美子、太田雅恵、湯川より子、下沢睦子、高橋清子でした。